耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。人は皆起業家であるという言葉があります。これはノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌスという人の言葉なんですが、言葉の意味としてはですね、原始時代、自給自足で人間が暮らした時、その人間は自分の食いぶちを自分で稼いでいるという、いわゆる一人の起業家というか経営者みたいな存在でした。その後歴史が進んでね、人間同士で分業ができるようになって、身分や役割が分担されて、近代資本主義が誕生する頃には誰かに雇われて働くっていう労働形態が一般的になりましたが、今現在の世の中、度重なる不況、経済のグローバル化、そして何より単純作業がロボットに置き換わったことによって、経済社会また原始に戻りつつあるんじゃないだろうかっていうふうに、今のこのムハマド・ユヌスの言葉というのがですね、捉えられています。そんなわけで、今日は一人のアントレプレナー、一人の起業家として生きていく心構えを教えてくれる本をご紹介しようと思います。これがなかなか濃くてね、いい冊なんですけど、ニューヨークタイムズベストセラー1位を取ったという要所でございます。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、リード・ホフマン、ベンカノースカチョ、アルガ・ユーコ役、伊藤上一序文、スタートアップ、シリコンバレー流成功する自己実現の秘訣という本です。まずは著者のご紹介ですが、リード・ホフマン、この人がですね、リンクトインというソーシャルネットワークサービスの共同創業者兼会長で、ベンチャーキャピタルグレイロックパートナーズの、共同経営者でもあるという、だから起業家であり投資家という方です。ちなみに以前はペイパルの上級副社長も経験しているそうで、結構若いんですけど、いわゆるシリコンバレーのビジネスマンなんですね。もう一人の著者がベン・カノースカ、この人もやっぱり起業家であり、著述家なんですけども、CNN とか CBS などのテレビ番組にも出演されているそうです。そんなお二人が書かれた今回の本なんですが、タイトルがスタートアップとなっていますが、経営者向けに企業のスタートアップを語った本ではありません。どちらかというと、一個人の自己実現について、簡単な言葉で言うと、一人の人間として仕事をどうやってやっていくかってことが書かれた本になっています。もちろん経営のスタートアップにも役立つんですけどもね。さっきオープニングで言ったように、皆さんが一人のアントレプレナー、起業家として生き抜くための心構えをこの本は教えてくれてます。じゃあちょっと本の中から引用しましょう。これ序文をね、日本人の方が寄せてるんですけど、リード・ホフマンとその親交があって、MIT メディアラボ所長であり、投資家でもある伊藤上一さんの言葉です。日本ではブランドや人脈の重要性を誰もが知っているが、目先の売上のために人脈を生かそうとしているという印象を生む人たちのせいで、コネ作り、人脈作りに熱心な人という言葉には良くないイメージがある。その上、ほとんどの日本人は勤務先のブランドについてあれこれ考えるが、今の世の中では会社のブランドよりも自分ブランドの方がはるかに大切である。伊藤さんの序文でした。そう、終身雇用制が崩壊した現在、こういった論調は至るところで見るようになりました。自分ブランドって今結構重要なんですよね。皆さんちゃんと自覚ありますか？本を読んでみると、アメリカもね、日本と同じような状況で、エスカレーター式にキャリアをその積んでいくっていうのは崩壊してて、終身雇用制がほぼ崩壊してるから、その成果主義に基づく短期契約がメインであると、そういう世の中になってるそうです。なので今現在、各労働者は自分自身が一人の起業家として仕事に臨まなければならないと、もう僕3回言いましたねこれで。それがですね、この本でまとめられている、著者のスタートアップの発想、スタートアップの精神というものなんです。で、このスタートアップの精神を一生涯持ち続けることが必要っていうのがこの本の重要な主張なんですけれども、これちょっと軽く説明しますと、スタートアップ、 ベンチャー企業を立ち上げた人がその事業のスタートアップをするときにどんなことを考えるか皆さん想像つきますか？例えばそうですね、自分が持っている資産であるとか、自分の会社が何をしたいのかとか、あと将来の事業計画、市場環境、今とりあえず目先の顧客は誰か、あと自分はどんな人の協力を仰げるか。結構ね、スタートアップって精神使うんですよ。まあ自分がやってきたように言って恐縮なんですけど、このスタートアップの発想を一個人も生涯持ち続けなければもう生き残っていけないよというのが著者の主張なんです。すっごい優しい口調で大変なこと書いてるんですけど、これは読む価値がありますよ。で、まあこの個人労働者として、まあ、より良い勤め先を探すっていう、なんか就職のスタートアップの精神っていうのも大事なんですが、その企業にその属する社員としてもスタートアップの精神を持ち続けなければいけない。例えば著者はシリコンバレーに勤めているそのインターネット系の企業の社長さんですけども、こういったインターネット系の企業に勤めている社員も一人一人が常にスタートアップの気持ちで事業を企画したり運営していかないと世の中の流れに取り残されてしまうと、著者はこれを永遠のベータ版なんていうふうに言って YouTube とか Amazon の例を出しています。じゃあ早速詳しい内容入っていこうと思います。この本本当に濃いので、一部しかご紹介できないんですけども、この本ざっと概要を言うとですね、そのスタートアップの精神を一生涯持ち続けるためにどういった生き方をすればいいのか、どういうことをすればいいのかってことを教えてくれてます。でそのために必要なものを2章から7章で6つにまとめて語っているんですが、今日新刊ラジオではですね、この2章の内容をかいつまんで紹介しようと思います。2章の内容を一言で言うとこういうことです。自分の資産、対し、市場環境の3つを組み合わせて競争上の強みを身につける。資産、対し、市場環境、この3つがキーワードなんですけど、この3つのパズルが全部揃うとあなたの競争上の強みが見えてくる。まあ労働者、つまり人材としての強みでもいいし、あなたが何か企業を起こしたいのであれば、その企業の強みってのも見えてくるんですね。まあ準備段階として、この考え方はぜひ押さえておいてください。じゃあ順番にこの3つのキーワードを解説していきましょう。まずは、わかりやすい、大志。少年よ大志を抱けの大志なんですけども、これはまあつまり、あなたが本当にやりたいこととか人生の使命だと思っていること、これをきちんと説明できるかっていうことです。この大志を持っているとですね、他の人材とあなたを差別化する上で非常に大きな強みになります。例えばそうですね、日本中のゴミをなくしたいんですなんていう使命感とか大志を持っている人がいたら、その人がいろんな人に常に僕日本中のゴミなくしたいんですよって言い続けてると、まあ、分かりやすいところでは清掃会社に受けがいいですね。清掃会社の就職しやすくなります。でもう一つは、他の友達とかがどっかでゴミ問題っていうことを耳にしたときに、あ、僕の知り合いにすごいゴミ問題に関心持ってるやつがいてっていうふうに紹介してもらえると、そういう意味で周りの人材と差別化が図れるわけですね。対し単体ではこういう効用があります。まあ、これは言われなくてもなんとなく皆さんわかりますかね。では次のキーワード、資産。これちょっと説明長くなるんですけども、まあ、自分自身の資産をですね、著者は2つに分けて考えようというふうに言ってます。ハードな資産とソフトな資産。まあ、ちょっと考えながら聞いてください。まずハードな資産というのは、現金とか形のある持ち物なんかのことです。でこのハードな資産の重要性は非常に簡単です。このハードな資産をたくさん持っているとあなたは経済的なゆとりがあります。なんのこっちゃと思うかもしれませんけど、これ結構重要なんですよ。例えば6ヶ月働かなくても暮らしていけるっていう資産を持っている人は、今の仕事をパッて辞めて6ヶ月間資格とか技能の取得に使えるんです。ところが、まあ、貧乏人はそういうことできないんですよね。目先の仕事をしないとご飯が食べられない、だからなかなか新しい技能が身につかない ていう人がいるんです。なので、自分の資産を改めて考えてみて、それが強みと認識しておきましょう。これがハードな資産。そしてもう一つはソフトな資産なんですが、これはお金で手に入れることができない脳に収まる知識、情報、仕事に生きる人脈と人間関係、鍛え上げた技能、評判、得意分野、自分ブランドといったものです。で、このソフトな資産は形がない分過小評価する人が多いらしいんですが、これをね、きちんと評価する画期的な方法があります。著者が進めている方法の一つなんですが、何らかの交流会に出かけてって、その参加者に仕事上でどういった悩みとかニーズがありますかって聞いてみましょう。で、聞いて、あ、それだったら自分は簡単に解決できますよって言えるものがあれば、それはあなたのソフトな資産です。例えば僕の場合、パーティーの司会やんなきゃいけないんだけどさ、誰かいい人いないかなーって、やりますよ余裕でって。そういうことがあるわけですよね。まあ、皆さんも何かしら一つあると思います。もし見つからなくても、あ、僕はできないですけど、僕の知り合いにそれが得意なやつがいてってなれば、その人脈はあなたのソフト資産です。そう思うとあなたって資産たくさん持ってませんか？で、最後三つ目のキーワードが市場環境です。これはまあ賢明な起業家なら誰もが持っている考え方なんですが、顧客のニーズをつかむっていうことなんですね。つまり、今大使とか資産って言いましたけど、あなたがどんなに優れた大使や資産を持っていても、それを顧客が欲しいとかなくてはならないって感じてないと利益が出ないんです。いやー、僕スワヒリ語話せるんですよっていう人がいたとしても、あ、スワヒリ語話せる人探してたんだーっていう人がいなければ意味ないんですよね。めったにいないんで、かなり貴重な資産だと思うんですけど。というわけで、常に市場環境を見る癖をつけましょう。というわけで、まとめますけども、市場環境を踏まえた上で自分の資産を把握して、かつ自分の対資が向く方向へ動いていくこと、こうすることによって資産、対資、市場環境の3つを組み合わせて、あなたの競争上の強みがわかります。これが2章のまあかいつまんだ内容なんですけども、これだけで1冊書けるんですよね。すごい濃いんです。でもこの後7章まであります。そして時間がなくなりました。ということでそろそろまとめに入りますが、この本で再三言われていることは、とにかくスタートアップの精神を持ち続けようということです。これ実際に大変なことだと思います。だって常にベンチャー企業の社長の気分でいろってことですよ。なかなかできないと思うんですけども、これをやらないと今の世の中生き残っていけないんです。今ディレクターがため息をつきました。僕もつきそうですけども、で、それをするために、ま、ガイドラインとしてですね、こちらの本ぜひ参考にしてください。この本の、実用的な良い面としてはですね、各章の終わりに自分への投資の具体例、ま、すなわち具体的なトゥードゥーリストがついています。これを読むとですね、ま、自分が何をしようかなって考えるきっかけになると思います。例えば今ご紹介した2章だったらですね、たくさんトゥードゥーリストあるんですけど、こんなんどうでしょう。来月すること。カレンダー、日誌、過去のメールなどを見直して、最近6回の土曜日をどう過ごしたかを振り返ろう。これをすると、あなたの見つかってない大使、やりたいこと、使命感っていうのが見つかるかもしれません。そんな感じで、スタートアップの精神を持ち直して、あなたの仕事人生、考えるための一冊としてください。僕の感想なんですけど、こちらの本読む人によってはね、本当人生が大きく変わる人もいるかもしれません。名著の予感というよりも、名著っていうかね、こう歴史に残るロングテールの一冊よりは今読むべき一冊っていう感じで、僕は読んでいました。まあ、仕事人生について考えるスタートアップ、読んでみてください。では書籍情報です。スタートアップ、シリコンバレー流成功する自己実現の秘訣。リード・ホフマン、ベン・カノース・カチョ、アルガ・ユーコ役。日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ほんとね、触りしか紹介できなかったんですけども、ぜひまあ皆さんの競争上の強み見つけてください。で、喋っててね、僕気づいたんですけど、僕の競争上の強み 一つあったんですよ。著者がこの本でね、自分自身で見つけるだけじゃなくて、まあ、先々その、いろいろ変わってくから、人に聞いてみるのも一つの手だよみたいなこと言ってて、最近ね、僕この番組ブログで紹介してくれた人がいたんですけど、まあ、女性の方が、紹介してて、この番組の何がいいって言ったら、矢島さんの声がいいんですっていう、非常にありがたいことを書いてくれたんですね。で、自分で言うのはおこがましいんですけど、僕の声って強みらしいですよ。あ、うざいですか？すいません。そんな感じでございまして。まあ、皆さんの競争上の強み、いろんな人に聞いてみたり、自分で考えたりしてみてください。で、ブログ書いてくれた人、ありがとうございます。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。